もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
はい。今日はどういったご相談ですか？
ちょっと私、離婚しまして、
はい。
子供の面会の件で、
はい。
相談がありまして、
はい。あなたおいくつ？
ですね、33です。
33 歳。元奥様何歳？
今、29です。
29 歳。
はい。
お子さんはお一人お二人？
一人です。5歳の女の子です。
女のお子さんで5歳。
はい。
ご結婚をなさってから何年目？
から7年です。
7 年。じゃあ離婚されてからは？
1ヶ月くらいです。
あ、まだ離婚されたばっかりなのね。
はい、そうです。
はい。ちなみに離婚理由は何でした？
ですね、これお互い、ちょっと違うんですけど、
はい。お互い違う。はい。
ですね、向こう側は、私の、ものに当たるという DV ですね。
ああ、はい。
で、こちらの意見は、
うん。
証拠はないんですけど、相手側の、不倫ですね。
なるほど。あなたは、なんか不倫の証拠はないんだけれども、感じが分かったっていうこと？
そうですね。はい。ちょっと部屋に、タンスの中とかに、まあ、知らない、なんていうんですか、コンドームとか、そういうのとか、下着がなんかすごい派手になったりとか、そ
あ、
ん
要
な
する
感
にだ
じ。
から雰囲気で感じ取った
そう
わ
で
け
すね。
ね。
ですね。はい。
わかりました。それで、離婚自体は話し合いでしたの？それともなんか調停まで行った？
話し合いで、
うん。
なんか向こうは調停したかったらしいんですけど、
はい。
とりあえず話し合いで決まったんですけどね、
はい。
その時に、一筆お互いで離婚についてなんか書いたんですよ。
はい。
条件とかそういうのなんですけどね。
これをお互いに書いたの？
あ、
ちゃんと正式に司法書士のとこ行ってどうたらこうたらしたみたいんじゃなくて。
そういうのじゃないですね。そういうのじゃなくて、
うん。
私の意見と、
うん。
元妻の意見
はい。
で、向こう側が用意した、なんか、そういう、
書
なんか、
式があって、
書式で、そ
ええ。
こで、読みまして、お互い下に名前とハンコをしたような感じのなんですけど、
はい。それで、その離婚の条件はどういう条件でなさいました？
お互い慰謝料の請求はしませんとか、
はい。
そうですね、まあ、面会に関しては、子供の面会に関しては、
はい。
一回させますとか、
月1回。
はい、それで子供が会いたいとか、そういう遊びたいとかっていうの、であれば、
はい。
月の日曜日の月に4回会うような、
要するに、面会は、
はい。
とりあえず、
はい。
月1回だけれども、お子さんが会いた
はい。はい。
いという条件がつくと、
はい。
日曜日ごとに会えるっていうことね。
あ、そうです。すみません。そうです。はい。
はい。でもそのお子さんが面会の前に、要するに親権は奥様になったわけ？
はい。あ、そうです。はは い。
い。ということで、今日のご相
はい。
談は、なんか離婚して、何がご相談になっちゃうわけ？
一回、子供とはもう会ってるんですよ。
はい。
まあ、それは別に普通に終わったんですけど、
はい。
その次に会う予定を決めようと思いましたら、
はい。
相手側が、子供の面会のことは、これからの子供の面会のことは、面会調停で、決めたいと言い出して、
はい。
それじゃ、この約束の、離婚の約束の紙と違うんじゃないかっていう話にこちら言いましたら、あまり聞かない状態で、
はい。はい。
そんな感じなんですけど。
それで、一回面会したときに何かあったの？
子供が、ちょっと帰りに、車の中で、ちょっとお漏らしをしてしまったんですよ。
はい。
返す、ほんのすぐのところで、お漏らしをしてしまって、それを、こんなほったらかしにしてたんですかみたいな感じで、言われ、
はい。
要はイチャモンつけるような感じで、で、これじゃしょうがないですね。調停にしますね、みたいな感じで。そんな感じです。
そうす
わ
ると、
かん、
今日のご質問は何？
子供の面会を、
はい。
どのようにすれば会えるようになるのか、で
な
する ね。
ほど。
はい。
この面会調停になっちゃって、どういうところに気をつけて、どういうふうに相手と交渉すればいいかみたいなことですかね。
私は面会調停は行かないとは言ってるんですよ。
ああ、そうなんですか。
この紙通りにしてくれとは言ってるんですけど、
ああ、なる
全
ほ
然
ど。
話が聞かないんです。話が進まないんで、
うん。
どうしようかなと思って
なるほど。
んですね。面会調停だとこっちの思い通りに行かないような気がしまして、
うん。じゃあ、それも含めて、何しろお子様に、
はい。
まあ、最低限1ヶ月に1回は会えるように。
そうですね。できればその紙通りがいいんですけどね。
あ、紙通りがいいっていうのは、1ヶ月に一遍は当たり前で、
当たり前で。
うん、お子様の要求があったら、日曜日ごとに会えるっていう、そこまでが入ってるものがいいわけね。
そうですね。ちょっと贅沢言わさせてもらいますと。
はい、
はい。
わかりました。今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先
は
生、
い、
よろしくお願いします。
お願いします。
もしもし？
はい、
は
お
い、
願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは。はい。はい。
まあ、むしろ調停をちゃんとやった方がいいように思うんですけどね。
あ、むしろそうですかね。
今のね、家庭裁判所の運用っていうのは、面会交流はできるだけ認めていこうっていう方針なんですよ。
はい。あ、そうなんですか。
だから、まあ、例えばもう絶対会わせないなんて、頑なのこと言ってるとね、結構強く、まあ、看護師っていうんですけど、見ている親に対して説得するっていうのが、まあ、普通の考え方なんですよ。よっぽど何かその問題がなければね。
時間が面会とかそういうのが、時間が、子供との面会とかが少なくなったような気がしてしょうがなかったので、調停は避けたんで、そういうのってどういうふうな基準でなってるんですかね。
やはりね、その面会交流っていうのは長期になるわけですし、一旦取り決めをしたとしても実際にやるときにはね、当事者二人でやっていかなくちゃいけないのでね、あんまりその理想的なことを言って、決めても現実に実現できないと、まあ仕方がないわけですよ。で、例えばね、その今5歳のお子さんについて、まあお二人で決めたときには、子供が望むんなら日曜日ごとに合わせていいよっていう条項が入ってたっていうことでしょ？
そう
で、
です。
それはね、その時はそういう、元の奥さんもそういう考えでやってたと思いますし、で、その時のイメージっていうのは、まあ、5歳まで育ててきた子供のイメージで言ってるんでね。例えば自分がまあ、日曜日休みでいる時に、まあ、ずっと朝から晩まで子供の面倒ばっかり見てなきゃいけないっていうのも大変、自分も辛いですしね。だから、しばらくの間お父さんが公園でも連れ出してね、少しその間息抜きができるみたいな時間があった方が自分としてもいいし、子供も嬉しいならそれでいいんじゃないかなみたいなね。そんなイメージで、やったかもしれませんけど、月4回日曜日ってちょっと現実的じゃないと思うんですけどね。
まあ、確かに4回はちょっと現実的じゃないと思いますね。はい。
で、日曜日ごとにところが離婚すると、その受け渡しのことだってね、住んでないん
はい。
だったらどこで受け渡すかとか、
はい。
そういうことも決めなきゃいけないし、それから、まあ一緒にもう住んでないわけだし、車に乗せて遠いところへやったりするとね、まあ、例えば事故でもあったらどうしようとかね、心配もしたりするとか、もういろいろ精神的にも辛いわけですよ。
はい、
そうするとそれを毎週毎週やってるってことになってくると、まあ負担も大きいので、
はい、
うん、だんだん、まあ、あんな約束しなきゃよかったなというふうになるだろうし、
はい、
でお子さんも今度小学校に入ったりするとね、
はい、
まあ習い事があるとか、なんか子供同士で遊びたいとかって言って、じゃあお父さんにそんなに面会交流に時間使ってると、あのそういうこともできないとかね、いろいろとその差し障りが出てきちゃって、まあ、子供はもうどんどん変わっていきますからね、はい、この年代だと。そうすると、ね、あの、はい、前に考えてたこととイメージが違ってきちゃうのでね、
はい、
あのそういうもののこうすり合わせをしていかないと、とてもやれなくなってくるんですよ。
あ
で、まあね、当然お子さん病気したりもするわけだしね、
はい、
で病気して今日は行けませんっていう話で、その看護師としては病気だからしょうがないでしょって思ってるんだけど、
はい、
向こうから本当に病気なのかなんてね、あの言われたりするとそれもムカムカする話だし、
あ、
だからいろいろとそれはあのストレスがかかることなのでね、
はい、
そこをそのお互い尊重し合ってやっていくようなこうゆったりした関係を作っておかないと、面会交流のこう継続って難しいんですよ。
そうですね。そうですか。はい。
だからそういうところをあなたの方が見せながらじゃないと、なかなかいい、はい、あの結論って出ないと思いますよ。だから父親の権利だからとかね。
はい、
あの、そういうことばっかり言って、あの、こうしないとおかしいとか、不公平だとかってね。自分のことばっかり言ってるようだと、
はい、
向こうはその、すごく圧迫感を感じるので、まあそうでなくても子供を引き取って育てるって大変なことですから、そういうその面会交流が、もうどんどん強いストレスになっちゃうんですよ。
はい。
だから、あの、あんまりね、あの、がっちりしたことを要求しても、実行が難しくなってくるので、大まかに、その、負担に、お互いの負担にならないように、
はい。
で、あなた自身だって必ずこの日には迎えに行かなきゃいけないなんて言うとできない時もあったりするわけでしょ？
まあ、そうですね。まあそういうふうにならないようにはしたいと思うんですけどね。はい。うん、
だからそういうその、なんていうかな、余裕のある取り決めを、あの、
はい、
調停の中できちんと話をしてね。で、
はい、
さっきのその、イチャモンだっておっしゃったことも、
はい、
まあ、その、奥さんにしてみれば、なんでそのね、車に乗せる前にトイレに連れてかなかったんだとか、いろいろ不満があるわけでしょうから、
はいはい、
そういう、その、そういうことを一応は決めてもらってね、例えば、あの、前回やった時にお漏らしがあったから、
はい、
これからはその、車に乗せる前にはちゃんと注意してほしいと私は思いました、みたいなことをね、
はい、あの、
奥さんが言ってますよ、みたいなことを調停委員から聞いたら、まあそういうことは、あなたの方も気をつけるとか、あるいはどういうところに遊びに連れて行くことに、はい、にして、それ以外のことはあんまりびっくりするようなことはしないとか、なんかその、はい、まあ何でもかんでもきっちりは決められないですけど、大まかにこういうことをしてほしいというような枠を決めて、そして、あの、実行可能なこと、それからあんまり相手を責めるようなことのないようなね、取り決めをするというようなことを、こう、調停で決めてもらって、
はい。
そしてその調停の枠はもう向こうにも守ってもらうと。
はい。
それが多分一番続けられることになるんじゃないかと思うんですけどね。
はい。
なかなかまだ5歳で、あと15年ぐらいは面会交流のね、あの話があり得る関係ですから、
はい。
そうじゃないと続かないですよ。
あ、そうですか。わかりました。
お分かりいただけました？
はい、わかりました。
まあ、あちらがどう思ってらっしゃるかっていうのもあるんだけれど、
はい。
とりあえずはやっぱりね、調停の方がしっかり周りからサポートしてもらえるっていうこともあるわけですよね。
そうですね。はい。
まあ、臆せず、ご自身の思っていることはちゃんとおっしゃったら方がいいと思いますけど。
あ、はい、わかりました。
はい。
どうもありがとうございます。
はい。